大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。今週もよろしく、大岩健一です。大晦日ですね。本当ならば1年を振り返ってどうのとか、そんな話でスタートしているはずなんですけども、今日最初のところで1週間のご無沙汰でしたと言わなかったのは、この時間先週クリスマスイブ24日の番組が、その前の週17日に流れた番組と同じものがオンエアされてしまったという、放送局としては大きな失態が起きてしまいましてね。そんなわけで先週の番組は聞くことができなくて、2週間ぶりっていう方もいらっしゃるだろうからなんですけども、実はいつものレギュラーの時間の後12時10分から正しい24日分の番組を放送したんですけどもね、せっかく聞いてくださっていたのに、あれ先週と同じ内容じゃないかと思いながらも、最後まで聞いてくださった方は、この後12時10分から今週の分を放送しますというお詫びと訂正のアナウンスが入りましたんでね、引き続き聞いていただいた方も多かったようですけどもね。それでもタイマー録音で1時間分しかセットしていなかったなんて方にとってはがっかりっていう形になってしまったと思いますんで、本当に申し訳ありませんでした。そこで今日は先週の一押しシアターのコーナーの新作映画アバター・ウェイ・オブ・ウォーターのご紹介と、タイムスリップ・ムービー・ヒッツの今年公開から35周年ということでピックアップしました私をスキーに連れてっての話題とユーミンの曲、それからアイウェオ順に続きものでやっている昭和の歌声インデックスの11巡目のフで始まる名前の歌手とグループの3組3曲、そのコーナーは今週改めて聞いていただこうと思いまして、もう一度流します。結果として先週12時10分から聞いてくださった方は、その部分だけ同じ内容を聞いていただくことになってしまいますけども、どうかご了承くださいね。本当にすみません。いやね、こんな形で自分の番組にトラブルが起きてしまうとは想像もしていなかったんですけども、今テレビもそうだと思うんですけどね、ラジオも1週間分の番組のフォーマットが全てコンピューター制御で運行されていまして、レギュラーの番組は毎週データを上書きして放送しているんですけどもね、まあその作業をするのは結局人間なんですね。そこにミスがあったということで、二度とこうした事態がないようにスタッフ一同改めて気を引き締めてます。一年納めの日にこんなお話をしなきゃいけないのってのは本当に申し訳ないんですが、今週もこれから正午までの1時間よろしくお付き合いください。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ今週の1曲目、今日大晦日土曜日ですからね、ふるさとを信州へ都会から帰ってくる方もいらっしゃるかな。車の運転はくれぐれもご注意くださいね。狩人の1978年の曲です。国道ささめ雪。今週の1曲目は狩人の国道ささめ雪でした。
蔵出しコレクション。
2022年も最後の日、大晦日ですね。そこでこのコーナーで取り上げられるような、何か節目のアニバーサリーを迎えるような人はいなかったかなと考えてみたんですけども、思いつきました。あのビートルズが今年2022年がデビュー60周年の年だったんですね。デビューのシングルレコード Love Me Do が発売されたのが1962年、日本風に言うと昭和37年なんですけども、10月5日、この曲はイギリスのヒットチャートでは17位止まりだったんですけどね、まあそれでも新人バンドのデビュー曲としては上出来なんじゃないでしょうか。そして年が明けて63年の1月にリリースされた Please Please Me が早くもチャートの1位に輝きまして、ビートルズ人気に火がついて、あの大ブームが世界中に広がっていったというわけなんですけども、まあ多くの方はご存知のように、主に曲を作っていたのはジョン・レノンとポール・マッカートニーの2人なんですけどね。特に初期の頃は作曲やアレンジをポールが主導して作られた曲が多かったようですね。そのポール・マッカートニーも今年は6月18日の誕生日で80歳になりました。去年の4月から6月にかけてはアメリカツアーをやっているようで、老いてますます盛んといったところでしょうか。見習いたいもんですけどね。さてそこで今日のこのコーナーは、まあ普通にビートルズ時代のポールの曲をかけたり、ソロになってからのヒット曲をかけてもあんまり面白くないので、私が個人的に持っています1991年リリースのポール・マッカートニー公式海賊版という CD からビートルズ時代の曲を2曲メドレーで聴いていただきましょうか。
今から40年ほど前、1980年代の初めに MTV というのが人気になりましてね、いろんなアーティストが凝った作りのミュージックビデオを披露するようになりましたけども、それから10年ほど経った90年代に入って MTV はアンプラグドのライブっていうプログラムをヒットさせました。アンプラグド、すなわちプラグにつながないっていうことは、電気楽器のコンセントを挿さないアコースティックの楽器だけでのライブをやったんですけどもね、例えばあのエレキギターの名手エリック・クラプトンの愛しのレイラをアコースティックギターで弾いてみると、また全く別の味わいがあるということで、アンプラグドは人気が出たんですよ。この公式海賊版という名前のアルバムに入っているポール・マッカートニーのアンプラグドライブは、1991年の1月25日にロンドンのテレビのスタジオに200人の観客を入れて行われたんですけども、それが MTV によって全世界に配信されたものの一部なんですね。ビートルズ4人のメンバーの中ではライブをやるのが一番好きだったと言われるポールですけども、1966年の日本武道館でもやった世界ツアーのしばらく後にビートルズが公演を一切やめてしまったのを最後まで反対していたのはポールだったんだそうですけどもね。その後解散してウィングスのライブなんかもやりましたけどもね、たくさんのお客さんの前で歌うっていうのに一番喜びを感じていたんでしょうね。ポールは全部で22曲演奏したそうなんですが、今日はその中からビートルズ時代の We Can Walk It Out、 日本語タイトルは恋を抱きしめよう、そして Here, There and Everywhere、 メドレーでどうぞ。たくさんのお客さんの前で歌う喜びを感じていたんでしょうね。このライブ録音からも伝わってくる気がします。1991年リリースのポール・マッカートニー公式海賊版から、ビートルズ時代の曲 We Can Walk It Out、 恋を抱きしめようと Here, There and Everywhere、 ライブ録音を聞いていただきました。
グラシネ一押しシアター、
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、世界の歴代興行収入第1位の作品の13年ぶりの続編、アバターウェイオブウォーターです。最初にまず紹介しておきたいことは、この作品のチラシやポスターにはオンリーインシネマってわざわざ書いてあるんですね。これは監督のジェームス・キャメロンやプロデューサーのジョン・ランドーの強いアピールなんですけども、まあはっきり言いますと、スマホやパソコンの小さい画面で見てほしくない、ぜひ若い人たちに映画館の大きなスクリーンで見てほしいっていうメッセージの表れなんですね。映画の中にも新しい若い世代のキャラクターを目立つように登場させていまして、若者世代に訴えるパワーを持たせるように作ったと言っています。3D の映画を見るのは久しぶりだったんですけども、やっぱり奥行き感を楽しめていいもんですね。今回も主人公は、前作で地球軍スカイピープルに反旗を翻したジェイクです。元海兵隊員の彼は、人類にとって貴重な資源を豊富に持つ惑星パンドラの先住民であるナビーの一員になって、族長の娘ネイティリーと恋に落ちて4人の子供を設けます。パンドラという星を植民地って言いますか、植民惑星にしたいと攻撃を続けていた地球軍スカイピープルにジェイクは疑問を持ったわけですけども、反乱軍のリーダーとして壮絶な戦いに身を投じることになりました。家族を持ってしばし平和に暮らしていたジェイクでしたが、じわじわと再びスカイピープルの脅威がナビーたちに近づいてきていました。そこでジェイクは、私たちがいるからこの森の部族は狙われてみんなに迷惑をかけている、我々は他のところに移ろうと一家で海辺で暮らす別のナビーの種族の仲間に入れてもらうことになりました。しかし体の色も違って腕には水かきのようなものもついている海の民からはなかなか受け入れてもらえず、いろんな差別やいじめを受けたりします。そんな中、子供たちは海で泳ぎを覚えて次第に海の民たちと親しくなっていきました。そんな日々も束の間、必要にジェイクたち家族を探し回っているスカイピープルの兵士たちは、海の民の住む集落を次から次へ焼き打ちして、ついにジェイクたちは彼らに見つかってしまいます。しかしその日、海の民たちはジェイクたちと共にスカイピープルと戦うことを決意してくれました。そしていよいよ大きな戦いにつながっていくんですが、というようなねストーリーなんですけども、前作は森に住んでいるナビーの民が遠くへ移動するのには始祖鳥のような鳥に乗って森の上を飛び回っていましたけどね、 今回の海のナビーたちは、クビナガ竜のような水中生物や、トビウオを大きくしたような魚の背中に乗りまして、水の中を自由に動き回っているんですね。前回が森の中と空中の面白さだとしたら、今回は水中の面白さが存分に表現されています。パンドラの海を泳いでいる魚のようなクラゲのようなまたクジラのようないろんな生き物を見るだけでもファンタジーっていうシーンが何度も出てきますよ。そんな美しい星を地球人に渡してなるものか。ジェイクをはじめナビーたちの戦いもこれでも勝ってぐらい壮絶で最後まで手に汗握る大作でした。今週ご紹介した新作映画は前作から13年ぶりの続編アバターウェイオブウォーターでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。今週も1階の売店からのお知らせですよ。ただいま数限定で八幡屋磯五郎の七味を使用したポップコーン七味味を販売しています。ピリリとした唐辛子の辛さと爽やかに抜ける香辛料の香りがたまらない癖になるポップコーンです。ドリンクバー付きのお得なセットもご用意しています。ただし、このポップコーン七味味、まもなく販売終了になりますので、ぜひこの機会に味わってみてくださいね。以上、今週もちょっと短めですが、長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週のこのコーナーは、この曲で始まりました。今年デビュー50周年であちこちのメディアで取り上げられている、松任谷由実さんの恋人がサンタクロースですけどもね。今週取り上げる映画は1987年の暮れに公開されて大ヒットした原田知世主演の私をスキーに連れてってです。以前もう 3,4 年前になりますかね、一回取り上げたんですけども、それが2月頃だったんで、かけた曲はユーミンのブリザードだったんですけども、さっき1987年の暮れに公開されたと紹介しましたけども、ということは私をスキーに連れてっては今年35周年ということになるんですね。あの時代はいわゆるバブル経済がピークに達するちょっと手前だったんですけど、若者の冬の娯楽といえば猫も杓子もスキースキーでした。とは言ってもまだマイカーの屋根にキャリアをつけて自分の板を積んでスキー場へっていうのが流行るのはもう少し先になるんですけどもね。80年代の中頃はほとんどのスキー客がバスのツアーを使っていました。ニュースで見た映像を覚えているんですけども、金曜日の夜になると東京新宿駅の西口あたりに信州に向かうツアーバスがまあ20台30台ずらーっと並んでいるなんて毎週ザラにありましたね。映画の方はって言いますと、クリスマスイブにたっぷり雪がある志賀高原のスキー場から始まります。クリスマスイブからスタートしてお正月、そしてバレンタインデーまでを描いているんですが、会社ではいまいち冴えない文雄、これは三上博史が演じていましたけども、そんな文雄もスキーを履いたら周りの人たちが注目するほどのテクニックを持っているんですが、女性には目もくれず滑ることだけに喜びを感じていました。その文雄が転んで雪に埋もれていた優という女の子を助けたんですけどね、文雄はその子に一目惚れしてしまいます。この優が原田知世で、同じ会社で働いている OL だったんですね。文雄のスキー仲間のひろことマリコは、なんとか二人をくっつけようといろいろ作戦を考えるんですけども、ラストはあるトラブルをきっかけに二人は大接近というようなストーリーだったんですけどね。映画の舞台になっているスキー場は、焼け火台に横手山、渋峠に奥志賀とおなじみのところばかりで、お隣群馬県の万座も出てきますけどね。いや、これはやっぱり長野県のご当地シネマでしょう。キャストは主役の二人の他に、高橋ひとみ、原田喜和子、布施博史に沖田博之、それに鳥越まりなんていう懐かしい名前もあります。そうそう、田中邦衛さんとか竹中直人さんも出てましたね。この映画のヒットによって、原田知世さんが着ていたスキーウェアが人気になりましたね。この年の冬には結構ゲレンデで見たもんです。映画の随所に使われる曲はオールユーミンソングなんですけども、どこのスキー場に行ってもスピーカーからそんなユーミンの曲が流れていました。ではサーフ天国スキー天国のスキーを歌った1番とロッジで待つクリスマスメドレーでどうぞ。今週のタイムスリップムービーヒッツは、ちょうど公開から35周年、私をスキーに連れてってで使われた曲から、ユーミンのサーフ天国スキー天国の1番とロッジで待つクリスマスでした。 では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。先週の番組のトラブルで心配してくださった方が多かったのかな。今週はたくさんの方からメッセージ届いています。ありがとうございます。まずはラジオネームアルプス車窓さんです。24日の放送を録音しておいて仕事の後に再生すると、ありゃ一度聞いた内容が流れてきたんですが、先週の放送分は長野グランドシネマズのホームページで翌日日曜日の夜に聞きました。チェックしていただいたんですね。さて先週は大岩さんの今年のベストムービーを教えていただきありがとうございました。アムステルダム、機会があれば見てみます。ぜひね、また DVD ブルーレイが出たら探してみてください。大岩さんの今年一番の出来事は何ですか？私は長野市から中心への転居です。番組にメールをするようになったこと、去年までは年1回程度だった映画館に複数回行けたことも生活の張り合いになりました。来年は大岩さんに会えたらいいなと思っています。あ、そうだったんですか。アルプス車窓さんはもともと中心の方で、仕事の都合で月に何回か土曜日だけ長野市に来ていらっしゃるのかと思っていたんですけど、そうじゃなかったんですね。なんか土日にイベントでも開かないといけないですね、これは。続いては須坂市の風の坂道さんです。あっという間に年の瀬ですね。毎年1年過ぎるのが早いです。雪も降って寒さも一段と厳しくなり、手のひび割れに悩む季節になりました。これは効くっていうクリームなんかをいろいろお試しになってるんでしょうね。さて来年こそは土曜日のうちにメールを送るっていうのを実行できればいいなと思っています。まあ土日のうちにぐらいで気持ちに余裕を持ってお送りください。そうそう、先週の放送は途中から聞いたんですが、はてなと思いながら聞いていました。番組の最初にご紹介したようなトラブルがありましてね、大変失礼しました。本当にもちろんその後のもしっかり聞きましたよ。あ、じゃあ12時10分からも聞いてくださったんだ。大岩さんの番組はためになる楽しい番組なので永遠に続けてほしいものです。そう言っていただくと本当に嬉しいんですけども、年が明けて私1月の末には誕生日がやってきて、前期高齢者65歳に入りますけどもね。当面の目標はあと5年70までかな。70になってもまだいけるぞとなったら、その先に目標を持っていきたいと思ってるんですけどね。来年もさすが大岩さんという選曲とトークを楽しみにしています、といただきました。続いては長野市のハージ・ジョリソンさんです。先週は12時10分からの放送でリクエストもかけていただいてありがとうございましたね。以前から予約していただいたようにクリスマスイブには Do they know it's Christmas をっていうんで、緊急対応の番組の方で聞いていただけたようですね。そうそう、私をスキーに連れてっては私にとってもクリスマスが近くなると絶対見たくなる映画ですね。グレムリンでもホームアローンでもダイハードでもありません。もちろんそれらの映画も大好きですが、かっこ笑い、私をスキーに連れてっては知り合いがエキストラで出ていたり、ほう、車の窓にユダナカの看板が映り込んでいたり、プロスキーヤーの会話さんが、あ、会話俊博さんね、三上博史さんのスタントをしていたりと、長野県人としても思い出深い映画ですね。あの映画を見ていた時に私その後長野県に住むようになるとは全く思ってなかったですからね。沖田博之さんのスキー板の脱ぎ方がかっこよくてみんな真似していたもんです。当然私はできませんでしたが、そうそう、反対側のスキーのエッジでビンディングの後ろバシンバシンとね外した後、ポーンと板を前に蹴り出してパシッと手で止める、そんな感じでしたっけ。下手に真似をするとエッジでスキーの板やビンディングにでっかい傷をつけた人を何人も知っています。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんのメッセージです。アバター見てきました。先ほど今週改めてもう一度ご紹介しましたアバターウェイオブウォーターね。思い起こせば第一作の公開時はグランドシネマズさんはまだ 2D だったんですよね。あ、そうだったんですか。それから 1,2 年後でしたっけ、 3D での再上映があって、その映像の素晴らしさに感動したことを覚えています。そう、最初はね、あのクラゲみたいのが前の方に座っている観客の頭の上に浮かんでるように見えましたもんね。そして今回の新作、この映画で出てくる場所、生き物たち、本物にしか感じられないすごい出来栄えです。このところの特撮の凄さったら二昔前あたりでは想像できなかったですよね。映画の展開もよく考えられていて、あっという間の3時間でした。そうなんですよ、この年になると3時間と聞くとね、ちょっとトイレが心配なんですけどね。 私たち人間が本当にしたい憧れの暮らしが描かれていたから、不思議な見た目の主人公たちに感情移入することができたんではないでしょうか。年末にすごいものを見せてもらいました。それにしても人間が一番残酷なんだと改めて考えさせられました。そうですね、地球全体で考えたら一番ためにならない生き物は人間だと言われたりしますよね。あと最後に捕鯨を想像させられるシーンが出てきますが、必要な部分、油だけを取って残りは捨てたり、親子のクジラを狙ったりということは、日本の捕鯨船は絶対にやらなかったと、捕鯨船に乗り込んだ体験がある C.W. ニコルさんが言っていました。あ、この話は私も聞いたことがありますね。日本じゃ皮から骨からヒゲまで、確か浄瑠璃なんかで使う人形のバネにクジラのヒゲが使われているなんて話も聞いたことありますよ。一切何も捨てずに全部使い切ったらしい。それが動物の命を殺めることに対するせめてもの供養だということですもんね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもぜひメッセージやリクエストを送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は zenkouji。 また FM 善光寺のホームページから直接送れます。FM はアルファベット、善光寺はひらがなで FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上がりきったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れておいてくださいね。今週その箱に入っていたメッセージ、まずは17日の放送で日本いちごの山さんに話題にしていただいた黒板屋です。はいはい、覚えてますよ。一瞬黒板屋かと思ってね、ああ純と蛍が触ってそう読んでしまいそうになりました。10年ぶりに家族でスズメの戸締まりを見に来ました。紹介していただいて私たちにとって素敵なクリスマスプレゼントになりました。ありがとうございましたと、わざわざメッセージ書いてくださってこちらこそありがとうございます。今日は日本いちごの山さん聞いてくださってるかな。そしてもう一枚、ちょっとお久しぶりだったクマチーズさんですね。今年は1年の締めくくりの31日の放送と新年元日にもお昼頃の放送と、正式な時間は午前10時から正午までの2時間です。大岩健一の2023新春フェイバリットコレクション特別番組ですけどもね、塩入美幸さんとやってますんで、初詣の行き帰りなど車の中でぜひ聞いてくださいね。仕事中もラジオを聞けるという恵まれた天国のような環境なので、あ、そうなんですか、いいですね。毎日朝からずっと聞いているのに、休みの日はうちではラジオをつけないんですが、年末年始の1日だけ休みなのでラジオをつけてみますね。はい、ぜひよろしくお願いしますね。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3
では、インデックス今週は11巡目のフです。これまでフはフォーリーブス、フィンガーファイブ、フキノトウ、布施明に藤恵子、フォーククルセダースと、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、7巡目、8巡目、9巡目はフで始まる名前の歌手やグループの3組3曲で、吹雪純、藤正樹、藤井一子に古時計、藤村美樹、福永里美なんてところをかけてきたんですけども、前回10巡目はブレッド&バターの3曲をかけました。今回はまたまた3組3曲に戻るんですけどね。まずはフォークバンドとして覚えてる人は少ないかもしれませんけども、デビューヒットの曲は今でも知ってる人が多いんじゃないかな。フォーセインズの小さな日記です。1960年代の終わり頃、それまで日本中でブームだったエレキをメインにしたグループサウンズがちょっと下火になりまして、アメリカのカレッジフォークを取り入れたようなフォークのバンドが次々出てきたんですね。その一つがフォーセインズで、成蹊大学のメンバーで結成された5人組です。全員が昭和22年から24年生まれのいわゆる団塊の世代で、リーダーでボーカルを務めていた上原徹さんの甘い声が人気でした。1968年昭和43年のデビューレコードの小さな日記は18万枚売れています。しかしシングルを4枚出したところでメンバーが抜けたりしまして、レコード会社も移籍します。 それに合わせてバンド名をフォークローバースに変えまして、1972年昭和47年に浅丘ルリ子原田芳雄主演のテレビドラマ冬物語の主題歌がヒットしました。では今日はフォーセインツの方を聞いてください。小さな日記。あの時代フォークでもこういう悲しげな曲が結構好まれたんですね。インデックス今週の負の1曲目はフォーセインツの小さな日記でした。続いての負は、少し前に蔵出しのコーナーで杉田二郎さんの公演の魔術師をかけた時に、低音の魅力といえばこの人、フランク永井さんの曲のカバーなんですよと紹介しましたけどね。そのフランク永井さんの1980年代の曲です。フランク永井さんといえば昭和30年代から40年代にかけての人気歌手で、2008年に76歳で亡くなっているんですけども、1982年昭和57年になんと山下達郎さんが作詞作曲そしてアレンジを担当して注目された曲があったんですよ。総合プロデューサーだったんですね。フランク永井さんは1932年昭和7年宮城県の生まれで、本名は永井清人と言います。のど自慢のテレビ番組で優勝してプロデビューしたのが23歳の年、昭和30年でした。その2年後、有楽町で会いましょうが大ヒットしたのをきっかけに、東京ナイトクラブ、君恋しなどなど、レコード大賞やいろんな賞を獲得して、NHK の紅白歌合戦の常連でした。70年代に入ってから大きなヒットはなかったんですけども、77年昭和52年に岩谷時子さん作詞のお前にが20万枚のヒットになりまして、オリコンのチャートには7年ぶりに入ったんですね。達郎さんプロデュースの曲はその5年後です。今週のインデックス2曲目はフランク永井さんのウーマン。レコードセールスは8万8000枚。今週のインデックス2曲目はフランク永井さんのウーマンでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週は、フで始まる名前の歌手やグループの3組3曲をお送りしています。では、その3曲目ですけどもね。先ほどちらっと話題にしましたが、先週私、ハイローズの前身バンドとヒントを出しましたけど、今はクロマニオンズと名乗っていますからね。その前身がハイローズ、さらにその前のブルーハーツです。岡山県出身、1963年昭和38年生まれの河本ひろとさんと、一つ年上62年東京生まれの真島正俊さんが中心のロックバンドですけども、ブルーハーツとしては1985年昭和50年に結成されています。2年後の87年にリンダリンダでメジャーデビュー。その翌年88年に出したこの曲が、斉藤由貴主演のテレビドラマハイスクール落書きのテーマ曲に使われて、オリコンのチャート5位まで上がりました。ブルーハーツ最初のヒット曲はこれでした。トレイントレイン。インデックス今週の負の最後はブルーハーツのトレイントレインでした。ということで、来週以降のインデックスの予定をちょっとご紹介しますとね、次のヘは、ペドロ&カプリシャス、ベッツィ&クリス、ベンチャーズが作ってヒットした、京都墓場、雨の御堂筋、そしてさすらいのギターと、一回やりまして、その後は3組3曲、ヘドバとダビデ、ベイブ、ヘンミマリと、これが2020年の1月18日で、ヘは完結、終了しています。その後のホは、ボーイ、本田美奈子、堀内隆雄に、本田ルツ子、堀ちえみ、細川隆史と、ここまでは3曲ずつかけまして、7巡目、8巡目は、ザ・ボンチに堀江淳、ボロ、細野晴臣などなどかけて、9巡目はアニメソング、堀江光子さんの3曲をかけました。その後前回10巡目が、本郷直樹にポータブルロックなどをかけて、今年の夏8月6日に完結、終了しています。そうなりますと、来週は、間に飛びます。まはこれまで松任谷由実、松山千春に松田聖子、松本伊代、松崎しげる、ソロになったピンクレディのケイちゃん、増田恵子、真由澄淳、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、8、9、10巡目は3組3曲で、まどかひろしに松村和子、松本のり子マイペース、松坂恵子にマギーミネンコなどなどかけまして、さて来週はということで、まで始まる名前の歌手やグループの3組3曲いきます。最近海外でも結構人気という日本の70年代80年代のシティポップの一つ、真夜中のドアを歌っていた女性とかね、 どうぞこのままが売れた人とか、何か思いついたのがありましたら、メッセージやリクエストなど送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずは長野市の高田人さんです。先週の放送がイレギュラーな時間だったために、偶然耳にすることができました。来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は、魔のつくアーティストで、松原美樹さんを取り上げてもらえそうなので、ちょっとだけ思い出話をさせていただきます。どういったことでしょうね。松原美樹さんのことをテレビやラジオであまり耳にしなくなった後は、他のアーティストやアニメなどに楽曲の提供をしていたようですが、当時は知りませんでした。もう20年以上前に見ていたウルトラマンガイアで、オープニングの曲の作曲者の名前に松原美樹とあったんですが、その時は気にもせず、同姓同名の他人かな程度に思っていました。その数年後に訃報を聞いて改めて調べたら、松原美樹さん作曲だったのが分かったのを覚えています。へえ、そうだったんですか。ですから今でもウルトラマンガイアのオープニング曲を耳にすると、まず最初に松原美樹さんのことを思い出します。歌っているのはご本人ではなく、田中正幸&大門和也さんですが、いい曲です。ひょっとしてこの田中正幸さんというのは、クリスタルキングのツインボーカルの高い声を出す方の田中さんですかね。この番組ではかからないと思いますが、耳にすることがあったら思い出してみてくださいと。ウルトラマンガイアの曲ね、私知らないんですけど、確かレンタルの特撮ドラマとかいうところにウルトラマン大全集なんてのがあったんで、見つけたらちょっと聞いてみましょうかね。大晦日の放送と元旦の特別番組はうちでゆっくり聞けそうです。楽しみにしていますよとね、書いてくださいました。続いてはラジオネームサザエ様、年齢14歳。さてさて、先週の大岩さんの質問に答えたいと思います。そういえばね、都合のいい時間っていうのはサザエ様くんにとってどういうことなのって私聞きましたよね。僕は朝ごはんを食べ終わってから7時までしか学校に行くまでに自由にできる時間がないんです。ずいぶん早起きで早い時間にご飯食べてんだね。夕方は部活があったり塾があったりで、メッセージを送る時間が取りにくいんです。でも冬休みに入りました。これからは違う時間でメッセージを送れそうですっていうんで、送信時間を見るとそれでも水曜日の8時19分。朝早くから活動してるね、冬休みだっていうのに。決して悪いことじゃないですからね、続けてってください。そして最後は長野市のピースマークさんです。私は今のところの予定では30日のうちに小谷村の実家に帰省しているはずですので、リアルタイムで大岩さんの声を聞くことはできません。今年もお世話になりありがとうございました。大岩さんの選曲は52歳の私にもドンピシャな曲が多くて、お昼前の仕事の活力になっています。お、昼休みまであと1時間だ、頑張ろうぜっていうことでしょうかね。そして私といえば AC 長野パルセイロのサポーターなので、試合のお知らせもしていただいていつも感謝しています。まあまあ、それは私もかつてはスポーツアナを目指していた一人ですからね、スポーツ見るのも話題にするのも好きなんですよ。来シーズンももちろんパルセイロと共に戦って、必ずやパルセイロを優勝から J2 昇格、そして中央通りをパレードっていうのを実現させてみせますので、その時は大岩さんも見に来てくださいね。そうですね、 FM 善光寺でパルセイロの番組は宮島陽子さんがやってますんでね、私押しかけて優勝特別番組とかそのパレードのスタッフとして働きたいと思います。そんな日が早くやってくるといいですね。それにはお互い健康でないといけませんから、大岩さん来年も健康で大晦日を迎えましょうといただきました。皆さん本当に1年間番組聞いてくださってありがとうございました。明日10時からの特別番組、そして来週土曜日の新年最初のこの番組もどうぞよろしくお願いします。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。では皆さん、良いお年をお迎えください。さようなら。